あ はい、来ました、こまです。ですね、今日はまあ久々でございます。なんだっけ、不可解な体験、謎な話、エニグマっていう題名のサイトさんですねまあ、まとめサイトっていうのかな、そこのまとめサイトからカテゴリー別でどれか選んでやろうということでございます。はい、で、 ジータレス読み、まあ、あんま長い時間やるつもりはないですけども、普通に明日も仕事なので、83おちゃん来たこばーと、おちゃんじゃないですけど来ましたこばーです。3連ちゃん嬉しいよ、今日も最後まで聞くと。3連ちゃん、3連ちゃんなのか俺、うん、まあ、とりあえず、はい、あざっす。で84、オサムコント、まあ、オサムじゃないんですけど、あざっす。エニグマかおっちゃんのフォルダーの中でもすごい好きなフォルダーだから寝落ちしてられないと、はい、とりあえずあざっす。で、まあっていうか一応かぶんないはずなんですけどね、まあまあまあまあいいや。で85、ムサイさんおこんばんはと、まあ、ムサイじゃないんですけど、あざっす。連投ご苦労様です、どうもです。で86、こばは久しぶりに生で聞かせてもらいますと、あざっす。で87、おっちゃんにツームストーンかけたいなと思ってたらおっちゃん来た、伊沢もさんおいっすと、もうめちゃくちゃですわ、とりあえずあざっす。で88、クソまだ幼少から続いてるを聞いてる最中だったのに生放送を聞きますと、まあ、あのどちらでもいいんですけど、はい。で89、おっちゃんはと、まあ、おっちゃんじゃないですか、あざっす。で90、なんかムサイおっさんみたいと、ムサイさんの、ムサイ、ムサイだから、まあ、ムサイおっさん、ムサクもないしおっさんでもないんですけど、はい、とりあえずそういうことで、オートストップで、とですね、そのさっき言ったそのエニグマのサイトですけども、まあ、カテゴリー別とかですね、エニグマベスト、いい話、泣ける話、コメント数順、評価順とか、まあ、そういうので相当できるんですけど、とりあえずカテゴリー別で、てかね、多分ね、評価順とかね、コメント数順って選んで上からやると多分かぶるんだよ、多分ね、もうさすがにエニグマもそこそこ読んだはずなんで多分かぶるんですよ。なので、ちょっと考えたのはカテゴリー別を1位の、おでもどこまで読んだのかな、ちょっとね、まあ、あのリストをうまく活用したいんですけど、ちょっとね、さ、これね、見るとね、第3000何話とか書いてあるから、多分ね、3000何話って書いてあるやつは読んでも全然大丈夫だと思うんですよ、さすがに。なので、まあ、そういったところで、ちょっと、2900とかはまだ大丈夫だと思うんだけど、2700、800あたりはちょっとやばい気がしないでもないですね。読んだかどうか覚えてませんが、こういう時はちょっとうまく、なんだ、リストをうまく使いたいんですけどね、なかなかとっさにうまく使えない、この下手くそな自分がいるんですが、まあ、とりあえず行きたいと思います、まずカテゴリー別で奇妙な偶然っていうやつで行きたいと思います。で、一番上、つまり新しいやつからです。まあ、被る確率の非常に低いものからということで、3083話目、離れられないっていう題名の話です。これはレス読み形式ですかね、いきましょう。736-7C、 昔から住んでる土地を離れようとすると怪我や病気をする。そのおかげで学校行事の旅行とか全部不参加。家族旅行だったら風邪ひくくらいで無理すりゃいけるんだけれども。で 737-7C736 に対して具体的には家族であなただけで、 738-737 に対して俺だけ。小学生、海の学習、小さい頃に溺れたトラウマから潮の匂いで倒れるため不参加。山の学習、人猿で入院。修学旅行、盲腸。 中学生スキー教室、指の骨を折り先生から自宅学習を命じられる。修学旅行、腎炎が再発。高校生、工場見学、肩の骨が砕けて入院。宿泊研修、突発性難聴の治療で入院。修学旅行、インフルエンザ。昨日ビップで擦れ立ててたら体中が痒くなって気絶してた。で739、ナナシ、よく考えたら海の学習は関係ないな、すまん。で740、ナナシ、738に対してただの虚弱体質では。741、740に対して、まあそうなのかもしれないけれど、こういう行事には絶対かぶるってのはちょっと不思議だよなって。遠くの旋盤からチャックハンドルが綺麗に俺の肩まで飛んでくるのはさすがに予想外だよ、お父さん。で742、確かにそりゃすごいな。仕事の出張とかはどうなんだ。というのは発動条件は何か別の理由かもしれないと思って。で743、742に対して、田舎で農家兼工場の手伝いだから仕事では全く外に出ない人です。友人との旅行とかも行けたことがない。で745、736をサプライズで旅行に連れてく計画立てたらどうなるんだろう。で758、745に対して、ばあさまのコインにしているお寺さんは町の外に出ずに気にしないように暮らせって言ってたそうだ。で760、758に対して、ヤンデレの土地神様に愛されて幸せ者だな。で763、74、さっきまでかゆみでキーボード打てるような状態じゃなかったけど、760見て土地神様が美少女でくすぐっててくれたら、くすぐっててくれたんならそれでいいかなと思ったわ。スレッチ臭いし面倒だからこの話は誰にもしないことにする。で764、そこまで言ったら事実なら嘘と思ってないがね、やんちゃな同級生とかいないのか。免許取って車買った同級生とか、お前さんを隣の県に連れ出そうってやしとかさ。で766、74、764に対して、今まで何度も遊びに行こうってなってるけど、全部原因不明の高熱や居眠り運転の車にはねられたりで計画がおじゃん。最近じゃみんな近くの飲み屋にしか誘ってくれません。767、74、重症だな。美少女土地神様にお土産買ってくるからちょっとだけ地元離れるよ、夜までにはちゃんと帰ってくるよって神社かどっかにでも行ってお願いしてみてはどうだろうか。で768、74、767に対して、お寺さんの娘さんがすごい可愛いからお近づきになりたいんだけど、出入り禁止って言われてんだよな。以上、離れられないっていう題目の話でございました。でジータレス読み、91、イサム来た、メルティーラーブって言ってるんですけど、それイザムですわ。はい、もうよくあるパターンですけど、もう突っ込むのすらめんどくさい。アザスで92、トッツァンの放送始まったと。まあ、トッツァンじゃないんですけど、今日は生で聞かせてもらいました。アザスで93、おっちゃんコント、おっちゃんじゃないですけどこんばんはです。前回のエニグマは確かコメントの多かった評価順に読んでいたよと。コメントの多かった評価順、コメント数順ではなくて評価順でコメントが多いやつ、わからない、合わせ技。で次、3070話目の不思議な崖っていう題名の話。お、超短い。てかエニグマってこんなのだっけ、もう全然覚えてないわ。短いやつはとことん短いのか。うん、行きましょう。 まとめサイト見てて思い出したプチ謎な話。小さい頃に弟が崖から落ちてコンクリに叩きつけられた。救急隊に、ああこれはダメだって言われたのにかかわらず、でかいタンコブという診断で帰ってきた。よく考えるとそこで事故に遭っても怪我する人がなぜかいないんだよね。自転車でそこの崖の上からダイブしても、屋根の上から飛び降りごっこしても、不思議とふわっと助かった。今はもうやる勇気がない。以上、不思議な崖っていう題目の話でございました。で、ジータレスミ94、おっちゃんコント、もっちゃんじゃないですか、ここまでっす。前におっちゃんがエニグマ読んでた時、いついつまで生きてたらまた書き込むとかあったよねと。もう結構時期経ったから後日談とか載ってないのかね、死んじゃったのかなと。わかりません。いきなり言われても、なんかそんなっぽい話はあったような気はするけども、それが仮にまあつながってる話がどっかにアップされてたとして、どれなのかっていうのはさっぱりわかりませんよね。どうやって探したらいいかもわかんないし。で次、3068話目のやつで、夜行列車のおじいさんっていう題名の話です。いきましょう。5、6年前、出張で松江に行った時のこと。昔からブルートレインに乗ってみたいと思っていたので、東京駅から夜行列車に乗った。乗ったのは B 寝台車で、他の客とカーテンだけで区切るというもの。隣や上段にどんな人が来るのか少し興味があった。来たのは隣だけでおじいさんだった。軽く挨拶を交わし、ベッドメイクをしたり本を読んだり、お互い自分の時間を過ごす。夜11時ごろ、フリースペースと呼ばれる車両へ移った。もともとは食堂車だったけど、今は営業していない。適当に席に座ろうと思っていたら、あのおじいさんもここに来ていた。目があったので、おじいさんのいる席に座った。おじいさんはこの食堂が営業している頃からすでに常連のようで、昔話を聞かせてくれた。新しくできた寝台列車も気に入ったけれど、この列車の方が愛着があるのだと。日付が変わり、そろそろ寝ましょうということになり、ベッドに戻る。翌日松江に到着し、降りる前に終点まで乗るおじいさんに一言お礼を言うと、こんなもんしかないがと飴をくれた。昼食を食べた後に飴をなめた。飴は和紙に包まれて、飴自体はカラフルで綺麗だった。でも味が全くしなかった。仕事が終わり、再び夜行列車で東京へ戻る。この日は自分の隣にすでにお客さんが乗っていた。同年代くらいの若い女性で、軽く会釈を交わす。まさか若い女性が乗るとは思っていなかったので少し緊張。今回もまたフリースペースへ行き、駅で買った駅弁を食べつつ本を読む。しばらく経ってから自分のベッドへ戻ると、女性が自分と同じ本を読んでいた。思わず一緒の本ですねなんて声をかけてしまったが、女性も偶然の一致に驚いていた。せっかくなので少しお話をしてみると、女性は出雲へ旅行へ来たようで、メインは出雲大社。お互い波長が合うようで、連絡先も交換した。その後、その女性は彼女となり、今は奥さんに。 そして最近、妻があの味のない飴を出雲でおじいさんからもらっていたことを知り、自分ももらったと告げる。お互い不思議だねと言いつつ、あの飴は運命の赤い糸的なもので、おじいさんは縁結びの神様だという結論にしている。以上、夜行列車のおじいさん、10代目の話でございました。で、ジータレス読み95、おっちゃんこんばんはと、おっちゃんじゃないですけどこんばんはです、全裸で拝聴いたしやすと、風邪ひかないからいいです。で、96、息子が生まれたからうんぬんで生き延びてる人の話がそういえばあったよなと。はあ、なん息子が生まれたからうんぬんで生き延びてる人、あれダメだ、あんまピンとこないな。申し訳ない、あんまりピンとこない。なんか多分ちょっと読み出せば思い出すんだと思うんだけど、ちょっと忘れた。で、次3047話目ので、崖から転落っていう題名の話星が少ない評価点が低い、いきましょう。荒れるの承知で子供の頃の話。子供数人で遊んでて崖から転落したんだけど、記憶にあるのは地面に転んで上を見上げてるところだけ。怪我も特になかったし、病院も行ったけど大した騒ぎにならなかった。しかし今見たらどう考えても痛いで済むような高さじゃないんだよね。下はアスファルトだったし、目撃者は多数いたけど子供ばかり。何かいろいろ不思議に思うけど、その頃の友人は口を揃えて落ちたと言うし、生きてるのが信じられないとか親にも友人にも言われてるけど、たまたま運よく無事だったのかな。に対してレス、目測でいいんで20メートルくらいとか数字がないとピンとこない。でさらにレス、直行で落ちたのではなく転がり落ちたのではないですか。に対して、最初の書き込みの方がレス、10メーター以上はあると思う。どう落ちたかはっきりしないけど、転がるポイントがないぐらい垂直に近い。以上、崖から転落っていう題名の話でございました。で、次3044話目、赤白の金魚。ついさっき勤め先に向けて歩いてたら、前を開けてゆるく着てたコートの首筋のところに上から何かが落ちてきて、そのまま暴れ出したから、巣はでかい虫かって慌ててコート脱いだら赤白の金魚だった。鳥が食わえてきたのかと思ったけど無傷だし、空に鳥も飛んでないし、なすすべなくコンビニのビニール袋にちょうど持ってた水入れて勤め先まで持ってったら、妙にタイミングよく太い円筒形のガラスの花瓶が護身仏で届いて、どうしようねって話してたところだった。なんとなく勤め先で飼うみたいな話になって、店長が偶然置きっぱなしにしてあった釣りセットの中の酸素の出る石を花瓶に入れて応急セッティングしてるんだけど、すべての異様なタイミングの良さになんだか不可解さを感じてます。以上、赤白の金魚、赤白の金魚、4代目の話でございました。で、 次、3022話目、シンクロする姉妹。妹と自分は普通に仲が良い二人姉妹、喧嘩もするし一心同体って感じではないが、たまにシンクロする。妹が歌のタイトルを思い出せずに電話してきたとき、私がその歌を歌っていたり、何の脈絡もなく同じ言葉を口にしたり。先日、妹が友達になったばかりの人に、サキちゃん、過去仮名、と呼びかけられた。サキは私の名前、妹はユカ、これも仮名。その人は妹に姉がいることも知らず、当然名前も知らない。他の人と間違ったわけでもなく、無意識にその名前が口に出たそうです。以上、シンクロする姉妹っていう題名の話でございました。で、次、第3000話、変な作文。学校というのはなんだかんだでよく妙なことが起こる。ちょうどこの頃になると年度末、卒業に向けて学校全体で文集を作ったりするよね。卒業生だけのじゃなくて全学年分の文集、各クラステーマごとに短い文章を児童に書かせたりするやつね。そんな文集の中でも低学年に限って起こる妙な話がある。やっぱり低学年だと時折不思議な日本語を使ったり、なんのこっちゃみたいな文章を書く子供はそれなりにいる。そんな時はだいたいそのクラスの担任が手直しをしたりして体裁を整えるんだけど、そんな中で理解不能な作文を書いてくる子供がいる。理解不能といっても文章自体は別段文法も間違っていないし、言葉を間違えているというわけでもないんだけれど、その文章の意味するところが全く不明瞭な作文を書いてくる。で、こういう作文が出てくるとまたかってなるのよ。明らかにお花畑や電波っぱな作文とは違ってわかるけどわからない。この手の作文を書いてくる子供が必ずいる。それだけならまあ稀によくあるみたいな話で済むんだけど、ところがそうもいかなくて、この手の作文が毎年出る、必ず出る。変な作文を書く子が毎年いるんじゃなくて、毎年同じような共通性のある変な作文を書く子が出てくるんだよ。けど書いてくる児童にはそれらしい共通点もない。片や成績優秀で作文が得意な子だったり、片や明るくて元気な運動好きな子、他にもゲームが好きな子とか、無論ちょっと内向的だったり、いささかの事情がある子もいる。そんな風に毎年共通性のない子たちが同じような共通性を持った意味不明な作文を書いてくるという、児童が知らない教職員の七不思議のような話。ちなみにその作文は、〇〇室の窓でお姉さんとたくさんお話ししたよ、〇〇のこととかをたくさん教えてもらってさよならしたよ、みたいな作文。ある程度ぼかしてるのはご勘弁。〇〇室、お姉さんというのが大まかな共通項で、他にも N さんという人名が出てくることもある。そこで子供たちはそのお姉さんとあることについて話したり、絵を描いて見せたりしているらしい。 他の職員に聞いたところでは、髪が長いとか帽子だとか、そういう付加情報が書いてあることもあったそうな。総合すると髪の長い優しそうなお姉さんで、名前は N さんということになる。年齢はよくわからないけど、低学年児童の目から見てお姉さんなので、勝手に20代くらいではと思ってるけれど、当然該当しそうな人はいない。一時期不審者が校内に入ってきたのではみたいなことになったけど、結局それらしい目撃情報もなかった。というか、あまり不安を煽ってもと、あまり公にどうのこうのみたいなのはなかった。実害もなかったし、なんだかんだでうやむやに、まあその体質的にと。でまあ書いてあるように、毎年恒例になってるので、この N さんに関連した作文を書いてきた子にはやんわりと別な思い出を書こうねと促してる。意外とみんな素直に別な作文を書いてくるし、それは普通。ちなみにそういう体験をした N さんと会ってみたいな話が児童の間では意外とというか全く広まってないらしく、文集の作文でしか聞いたことはない。なんだかわからないけど、実害はないし放っておこうというスタンスだけど、個人的には何かあってからでは遅いのではとも思うけど、実際自分が見たわけでも体験したわけでもなく、児童の作文の上での妙な出来事なので、実際どうにかしろと言われてもどうしたらいいのかということになるかな。そんな作文が今年も来たので、学校って時々変なことあるよねという話として、特にオチはないんだけど、上記の作文は今年のもの、原文ままではないけど、でこの〇〇室というのは2階にあって、窓はあるがベランダはない。なんでちょっとヒュンとはした。というかここまで書いてなんだけど、見バレそうでさらにヒュン、長くなってごめん、とりあえずおしまい。で文が下手なのとヒュンは見逃して、タマヒュンにしようとしても、それもあれかと変に戸惑ったら半端な結果になっただけで、別に日常的にヒュンヒュン言ってはないから、それはさておき、いくつか補足。まず例みたいなことを言う人がいたのは意外だった。個人的にはなんかそういう例みたいなものではない印象があった。じゃあ何なんだと言われても説明しにくいけど、何かきちんとした存在なのではと思ってる。お化けお化けしてたらもっと子供たちの作文も破綻してるし、何よりもっと騒ぎになっててもいい気がするし、悪いものではないだろうというのはあるけど、あと子供たちの共通項がないって書いたけど、実はなくもないんじゃないかって思うところがある。全部が全部そのケースではないんだけれど、とある傾向が多い気がする。確信もないのにズバッと書いちゃうのはまずいかなと思って伏せてたけど、気づいたのかな。 N さんが伏せてあるのは珍しい名字なので一応ってことで、一時期事務員にその N という名字の方もいたんだけど、男性でした。自分が知る限りでは児童の中に N という名字がいたことはないですね。同じく知る限り、分かる限り、事件事故なんかで亡くなった児童というのもないかと。〇〇室としてあるのも一応念のためってことにしておいてください。よくある一般的な特別教室という言い方も変だけど、とはちょっと違って、ある学校もあればない学校もあるのではというような教室です。特にそこで何か事件事故があったということではないです。詳しく調べてみようにも、下手にその児童に根掘り葉掘り聞くのも誤って騒ぎ立てることになりそうだし、何より低学年ゆえに正確な話が聞けるかどうかみたいなところもあるので、結局いろいろなところがうやむやなままだそうです。ちなみに作文を書き直させるという対処の方法は少なくとも12、3年前にはすでに定着してたそうです。 この辺も今さら根掘り葉掘り聞くのも変な風に思われそうなので、あまり深いところまでは聞けなかったので、それ以上前のことは残念ながらちょっとよくわからないです。以上、変な作文っていう題目の話でございました。で、続く前にジータレス読み97。おっちゃんこんばんは、とおっちゃんじゃないですか、こんばんです、やってるの気がつかなかった、聞かせていただきますと、一応ツイッターでいつも書いてます、やる前で98、作文とかすげえ苦手だわ、うまく書くコツとかあるのかな、おっちゃんは作文とか得意だったとね、おっちゃんじゃないですけど作文超苦手です、苦手でした、どうしたらこの400字詰め原稿用紙の400字が埋まるんじゃいという感じですね、時折そのバケモンみたいに書ける子がいて、その遠足行っただけでなんでこいつは6枚も7枚も書けんだろうみたいなやついましたけど俺は何だろう、1枚1枚ギリ書けるか書けないかとか、うん、そんな書くことねえよっていう、いうような感じでしたね、何をどう砕いたら1枚埋まるんだかっていうところです、で俺これは読んだのかな、ちょっと待てよ、これこそまずちょっと一回リンク使ってよ、あーいけね、ちょっと待ってていうかリストをさ、あのちょっと待てよ、うん、びっくりした、もう検索かけても引っかからないってことは多分これ読んでない。じゃあ行きましょう、2993話目、もう使わないんじゃないかなっていう題名の話。俺が小学校5年生の頃、スポ少の野球クラブだった時のこと、スポーツ少年、一つ上の先輩に Y さんという人がいて、レギュラーの一塁手だったんだ。で、俺は一塁の控えだったからよく話をした。Y さんの家は母子家庭で、母親の仕事が忙しくて試合の応援には来られないし、家に車がないから送り迎えの当番にも入ってなかったと思う。それにスパイクは卒業生のお下がりで古かったし、ファーストミットはクラブの備品をいつも使ってた。背が高くてファーストの守備はうまいんだけど、ミットがくにゃくにゃになってていつもやりづらそうにしてた。それでも落球とかはまずなかったけどね。その Y さんがある日新品のミットを持ってきた。多分買ってもらったんだと思うけど、使った後は丁寧に砂を落としてクリームを塗ってすごく大事にしてた。それが夏前で、もうすぐ大事な大会がある時期の練習の後にベンチの下に忘れてったのを見つけたんだよ。 Y さんが帰ってからまだそれほど経っていないし、俺の家とは方向が途中まで同じだからミットを持って追っかけていった。 Y さんがスポーツバッグを持って歩いている姿が見えたんで走って追いついて、ミット忘れてましたよと言ったら、ポケッとした様子で俺の方を見て、ああそうか、ありがとう、でももう使わないんじゃないかなって答えた。ミットは受け取ってバッグにしまったんだけど、その時の顔がすごく白かったのを覚えてる。次の日も練習があって、 Y さんに昨日ミットを使わないかもしれないと言ってたけどという話をしたら、俺そんなこと言った？全然覚えてないって普通に言う。 話はそれで終わって俺も気にしなくなった。で、Y さんはその日帰ってから家で食中毒になって入院して2日後に亡くなったんだ。もちろん自殺ではないし犯罪とかでもないと思う。それ以来、まあたまたまなんだろうと思うけど、もう使わないんじゃないかなという言葉が頭に浮かんでくることがある。以上、もう使わないんじゃないかなっていう題名の話で出した。で、ジータです読み、100リストはエニグマの 1,2,3 回目分がまだ 未作成だから、その当時上位にあったであろう作品は掲載されてないですと。なるほど、ほうほうほう、相当読みましたもんね自分ね。で、101、おっちゃんのクラスにもいたのか。なんかどのクラスにも一人はすっごい早く提出するやつとかいるよねと。俺はいつも最後ら辺に提出してたわと。まあ、早いは枚数書くわで、お前何者みたいなやつはいましたね。作文はとことん苦手なので、まあ、最後ら辺かどうかは自分はもう記憶にないですけど、でもまあ遅かったとは思いますね。計算とかは逆にトップクラスでガンガン行ってたんですけどね。そういうのはもう燃えてガシガシ、漢字のなんだ、書き取りのなんかノート埋めるスピードの速さとかね、だから字が汚いんですけど、俺当時の字のね、なんだ漢字ノートに、どんどん同じ漢字をガーって書いていくんですけど、それを何ページいった何ページいったっていうのを競ってるがゆえに、どんどん書き方がおかしくなっていくっていう、スピード重視にしてって、なんかプリンターとかでも高画質とかなんかいろんなのあるじゃないですか。それのなんかスピード重視っていうところに行って、あ、ちょっとぐらい画質悪くてもいいですよみたいになっちゃったんで、字が汚ねんです。俺は、書き方がおかしい、丁寧に書けなくなってる。で、次、これは読んだのかな。でも相当あれだから多分読んでないと思うんだけどね。2992話目、お世話になった人。ちょっと待ってよ、一応リスト、あーでもこれ冒頭部が引っかかるの、まあいいや、引っかかんなくなった、よし、行きましょう。父の話を思い出したので書きます。生まれてからずっと北海道民、大学だけ親元離れて憧れの京都へ。昔なので父は60代です。下宿住まい、そこの下宿先の親父さんのことが父は大好きだったんだと。知らない土地で一人の生活、親以外で初めて身近に接する大人。親父さんはお酒と話好きの砕けた感じの人で、北の田舎から出てきた父にいろんなことを教えてくれたんだと。いいことも悪いこともいっぱい。そのおかげもあって楽しい大学生活で、京都時代は大切な思い出になった。恩人だね。で、無事に卒業して北海道で就職したんだが、だらしないところのあった父、手紙の一つも書こうと思いながら日々の忙しさにかまけて何もせずに放置してしまった。何年も経つとさすがに気まずくなり、悪いと思いながらそのまま音信不通に。 この話を聞いたとき、父は50代半ば、つまり後悔しながら30年以上経ってたんだって。当時会社を経営してて結構苦しかったはず。京都には出張で何回か行ってた。その度に思い出すけれど、今さらどうしていいかもわからなかったと。そんな一泊の京都出張のある日、取引先の都合で午後の予定がぽっかり空いたんだって。初めて行ってみようかと思えた。しかし30年以上前のこと、電話番号どころか正確な住所もわからず、けどとにかく行って街の空気だけでも吸ってこようと。ついてみればさすがは古都で、街は思ったほど変わってなかったんだって。懐かしい道を記憶を頼りに歩くと、下宿の建物、そこにあった。表札の名字も同じ。勇気を出してインターホンを押した。女性が出た。怪しまれる覚悟でみちみち考えていた説明を一気に話した。突然の訪問で申し訳ありません。実は30年ほど前にこちらの丸々さんのお宅で下宿のお世話になっておりました丸山というものです。もしも当時お分かりの方がいらっしゃいましたら、少しでいいのでお話をさせていただきたいのですが。そしたらインターホン越しの女の人が、丸山さんってドアが開いた。下宿の奥さんご本人だった。すっかり年取ってはいたけど懐かしい顔。よく来たねって感極まった様子。父のことも当たり前に覚えていたって。父は懐かしくて嬉しくて、もっと早く来るべきだと思いながら、親父さんはと聞いた。すると奥さんはニコッとしてちょっと黙ってから、あの人ね、今朝方に亡くなりましたと。長々と書いて申し訳ないけど、話としてはこれだけなんだ。親父さんも事故とかじゃなくてかなり高齢だったし、普通というか静かな最後とのこと。父は泣きながら親父さんに手を合わせ、不義理を心から詫びて帰ってきたって。ただの偶然といえばそうなんだ。でも30年以上たった一日その日に当たるなんて、そんな偶然ってあるのかなって。お世話になった人が気になったらいつでもいいからすぐに連絡を入れろ。どんなに時間が経ってもダメということはないんだ。後悔しないようにって言ってたよ。以上、お世話になった人っていう題名の話でございました。で、ジータレス読み。102、4から8回目までで1000番台までしか出てこないみたいだから、2000番台以降は未読だと思われ。マジでか。ちょっと全然いけんじゃん。やりたい放題だろもうあんまやんないけど。あ、でもそうすると評価順とかでも2000番台ちょこちょこ入って3000番台とかもあるけど、時空のおっさんとかある。まあいいや。まあとりあえず次行きましょう。2975話目、目の出来物っていう題名の話。目の粘膜のところにできた出来物を潰すと悲しい別れが来るか、身近な人が天国に行ってしまいます。こんなことが20年も続き嫌です。どうしたらいいですか。今回も5年以上触らずにいた出来物を潰してしまったら愛犬が突然死しました。動物は今回が初めてですが。同じような方いますか？対処法はありますか？に対してです。それって旦那に死んでほしい奥さんにとっては憧れの現象だね。 に対してです。嫌いな人ならいいけど、大事な人や動物なんで立ちが悪いです。好きだった人も1ヶ月ちょいで難病で天国へ行ってしまいました。でレッス、まず病院に対してまたレッス。何かですかね、精神。目の出来物は鼻にできる角栓みたいなのだよ、あのニュッと出るやつ。974っていうか、まあそれに対してレッス、皮膚科かな。あー、これ粉瘤だったらできやすい体質の人いるみたいだけど、同じ箇所ばっかだったら除去したらできなくなるかもよ。オカルト的なことはそれから考えようぜ。に対して、そうですね、こんな変な質問に答えてもらって嬉しかったです、ありがとう。以上、目の出来物っていう名前の話で、ありがとうございました。で次、あれ、これ続き、違うかな。2966話目、以心伝心括弧4。実家は茨城県、当時住んでいたのは千葉県のど真ん中で、実家に帰るのは2時間ぐらいかかる。私の母は心配性で、何かあっても母の頭の中で一大事に変換されるので、母には伝えないようにしている。おととしだったと思う。新型インフルエンザで有効なワクチンが分かってなかった頃、新型インフルエンザにかかって一時期にタミフルと言われ従い寝込んでいた時、体温計で熱が42度出てるのを確認し、寒いなぁと寝返りを打ったら、5分後母から電話がかかってきて、あんた病気？あんたの声で今寒いなぁって聞こえた、びっくりするぐらい大きい声でと言われた。母は霊感があるわけではないと言うけど、母方の祖父も祖母も霊感があったと聞いている。昔から心配性だし、あんたに対する思いが強すぎたから聞こえるんだろうとのことだったので、この時は怖いね、便利だねで終わった。数ヶ月前、眠れず出勤し、朝方5時過ぎまで残業してた時に車に乗ると同時に、疲れたとボソッと言った瞬間、彼氏から電話がかかってきて、今お前が疲れたって言ってた、しかも本当に耳元で疲れたってと。その後は極度に疲れることをしない。具合が悪くなると母から電話がかかってくるので、実家に強制送還されている。どうやら私が極度に弱っている時、発すると稀に聞こえるらしいので、熱が出て寝込んでいる時にプリン食べたいと言ったら、母はプリンを買ってきた。プリン食べたいって言ったんだと言ったら、ヨーグルトにしようと思ったんだけど、プリンが気になるからプリンにしたとのこと。霊感というか波長の問題だと認識している。自分は霊感ないと思ってるし、母もないというが愛だと思う。以上、以心伝心括弧4っていう題名の話でございました。で次、水っていう題名の話。今年8月の話。知人の A 社長、B 氏と私の3人で飲む機会があり、その席で A 社長が、うちの社内に幽霊が出るという噂が流れてねと話し始めた。 残業を渋る社員が出始めたし、業績も思わしくなかったので、 A 社長は半信半疑ながらも知り合いの霊能者、本業は神主に相談してみた。とそこまで話を聞いた瞬間、私と B 氏は同時に水と大きな声を出してしまった。なぜ突然水などと口走ってしまったのかわからない。 B 氏も同様のようで、私と B 氏はポカーンと顔を見合わせたが、 A 社長はひどく驚いた様子で、君たちは霊感があるの？と聞く。霊能者には、 A 社のあった場所は昔は大きな貯水池になっており、空襲の折にそこに飛び込んで大勢の人が溺死していると言われたのだそうだ。私は霊感とは無縁の鈍感体質だし、 B 氏もそうだという。また私たち3人はテレパシーで会話ができるほど親密でもない。3人で飲食したのはこの日が初めてだった。補足。私と B 氏は水が飲みたかったわけではなく、 A 社が貯水池のあった場所だということも知らず、 A 社長から溺死を匂わせるような言葉も聞いていませんでした。自分が何を思って水と言ったのか今もって全然わかりません。以上、水っていう題名の話でございました。次、2909話目1万円。親戚のおじさんの話。おじさんは都心の有名な観光名所でもある場所で朝から晩まで働いている。1年くらい前、いつも通り会社からの帰り道を歩いていたら、上からひーらひーら1万円が落ちてきた。びっくりしつつ周りを見たが誰もいない。頭上には空があるのみ。不思議に思いつつゲットし帰った。翌日また仕事帰りにあの場所へ。まあさすがに絶対もうないなと思った。しかしまたひらひらひらひら1万円が。超びっくりしたが、やはり周囲には誰もおらず、頭上には空のみ。またしてもゲットし帰宅。超ラッキーなサプライズだが、なぜ空から連日2回も1万円が降ってきたのか見当もつかない経験だったとのこと。以上、1万円っていう題名の話でございました。で、次、2891話目加害者の名字っていう題名の話。俺は今年で30になるんだが、小学生の頃から数えてこの半生で大なり小なり合わせて11回交通事故に遭ってる。この回数自体すでに異常なんだが、これだけならまだ異常に運が悪いで済むと思う。けどこれだけじゃない。俺と事故った、全部向こうから一方的に突っ込んできた事故ばかりだけど、相手の名字が分かる限りで毎回一緒なんだよね。2回は当て逃げされたから分からないけど、残りの9回は全部渡辺にやられた。最初の数回は嫌な偶然だなくらいだったんだけど、4回目くらいからはさすがに薄気味悪くなって警察に相手の身元を確認してもらったりした。けどそれまでの3回も合わせて全員血縁関係もない赤の他人ってのがまたゾッとしたね。つながりがあれば原因として何かあったとも推測できたんだけどさ。大学進学で東京に出てきても、就職して関西に異動になっても事故は続いて、冒頭の通り2桁に達するともうこれは呪いか何かだとしか思えなくなってきた。 けど俺にこれまで渡辺という名字の知り合いは数人しかいないし、ドイツも高校からこっちに知り合った連中ばっかりだし、特に因縁なんかもない。ついでに親父もおふくろも祖父母も生涯で一度も事故に遭ったことがないというし、渡辺という知り合いに恨みを持たれるような覚えもないと。今でも原因は全く不明だし、このままだといつか渡辺に殺されるのかな俺。以上、加害者の名字っていう題名の話でございました。で、次、第2878話目、呪われた家系。会社の同僚の話。10年前に入社して最初に話して仲良くなったあいつを A とする。 A は俺と同じようにオカルト好きで、2ちゃんのおかいたもよく見ていて、面白いスレがあったら互いに教えたりもしてた。そんな A が自らの家系についての話をしたのは、確か入社3年目の集合研修の時だった。金曜ということもあり、研修に参加したメンバー全員で飲みに行き、終電後の3次会だか4次会にも10人くらいが参加してた。俺や A 以外にもオカルト好きなやつがいたせいもあってか、いつの間にか怖い話に花が咲いていたんだが、その時 A が、怖い話なのかどうなのか微妙に判断がつかないような自身の話をしたのだ。いわく、うちの家系は多分呪われていると。多分ってなんだと突っ込んだ記憶があるので、だいぶ酔いも覚めた朝方のことだったと思う。詳しい話を聞くと、うちの家系では後継ぎである子供が生まれてからすぐに必ずうちの家系の方の親が死ぬ。俺の親父も俺が生まれた数日後に死んでる、などと言い出し、皆に偶然だろうとこれまた突っ込まれていた。だが彼が言うには、祖父も曽祖父も高祖父も皆子供が生まれて1週間と経たずに死んでると。何でも半年ほど前に亡くなった祖母の遺産相続関係で戸籍関係の書類を漁っていて気づいたそうな。これが作り話なら、こんな中途半端に怖いかどうか悩むような話はしてないだろうし、しても例えば先祖が誰かを惨殺して呪いがとか、田舎におぞましい古物がとか言い出すだろうからと、まあ事実ではあるんだろうが、偶然なんだろうなということで、その時は片付けていた。だが当然のことながら、当事者たる A からすればうやむやにしていて済む話ではなかったんだろう。それから2年後、そんな話もすっかり忘れた頃に A の彼女を B とするから相談を受けた。 B は同じ会社の1年後輩で、主に俺と同じプロジェクトで仕事をしていたので、会社では A より俺と話すことの方が多いくらいだった。B の話によると、 A の子を身ごもったと。しかし A はその話を聞くと断固として、おろせと主張してはばからず喧嘩している最中だと。その話を聞いて A の家系についての話を思い出したが、さすがに B にそんな話を直接しても仕方なかろうと思い、その次の日に A を飲みに誘って話をすることにした。A は浮かないというか青ざめたような顔をしていた飲みの誘いにも乗り気ではなかったが、 B から相談を受けたと告げると納得したようにうなずいた。チェーン店を避け、割と静かな居酒屋のカウンターに並んで座って問い詰めると、 A はそういえばお前には話したもんなと言って、いろいろ考えたが俺はまだ死にたくない、 B には悪いと思っているがどうしても降ろしてもらう、 付き合っていたらまた同じことになるのは目に見えてるから、この話が済んだら別れると言ってきた。いくらオカルト好きとはいえ、 A の話を完全に信じていたわけではなかった俺は、きっとノイローゼ気味なんだろうと思い、その場では変に刺激しない方がいいと思って話はそこそこで切り上げて、仕事の話や趣味の話で気を紛らわせようとした。 B にはどう報告するかななどと考えつつも、終電前に居酒屋を出て別れ、その日は家に帰った。翌週、 B から話を聞かれたが、何やらノイローゼっぽい、マリッジブルーみたいなものじゃないくらいの曖昧な返答に終始した。 B に A が話したそのままの話をする気にはなれなかったのだ。ただ精神的に参ってるみたいだから、場合によっては家族に相談したりするくらいは考えた方がみたいなアドバイスとかはしていた。その後しばらくして B は移動で別プロジェクトかつ別拠点になり、なかなか話をする機会がなくなった。A もさらに別の顧客先に詰めていたこともあり、この話をすることはしばらくなかった。それから1ヶ月後、久々に B の姿を本社で見た。休憩室の椅子に座ってこうべたれていた B は、俺が挨拶をすると顔を上げ、A が自殺未遂をしてしまって意識不明の重体になっていると告げた。A の精神は日に日に参っていったそうで、脅すような口調で、おろせと迫っては我に返ったように謝罪するといったことが増え、それがピークに達した日、眠っている B の首を絞めたそうだ。目を覚ました B が A の手を振り払おうとすると、A はすんなりと手を離したが、すぐに B の部屋に泊まっていたそうだ。から出て玄関から飛び出し走り去ってしまった。さすがに警察に話すか病院に連れて行くべきかなどと考えながらも、放ってはおけないと思い、探しに出たがすでに深夜であり、見つけるのも困難だと判断した B は、翌朝を待ってまずは A の自宅に向かった。合鍵で玄関の扉を開け、ワンルームの部屋を覗くと、部屋の中央に A が倒れていた。すぐ横に薬瓶が転がり、微動だにしない A が見て焦り、揺り起こそうとするが返事がない。慌てて救急車を呼んで搬送されるも、意識は戻らず重体の状態が続いているとのことだった。そこまで思い詰めてたのかと話を聞いていた俺も自責の念に駆られたが、あの時点であれ以上俺にできたことがあったとも思えず、A の回帰を祈るしかなかった。が、俺や B の祈りも虚しく、A は植物状態、B からのまた聞きで詳しくはわからないが、あるいはそれと同様の状態のまま目覚めることはなかった。そんな事件があったものの、 B のお腹の子はすくすくと育ち、無事に出産を迎えられそうだとの話を聞いて、俺は複雑な気分になった。まさか子供が生まれたら A が死ぬ。だが B に妙なことを吹き込んで万が一流産でもしてしまったら、それこそどうしようもない。結局このことについて B には話せないまま時は過ぎ、3月の末に無事出産したとの報告を B から直接受けることとなった。複雑な気分でおめでとうと返答のメールを打っている中、上司からの電話が入った。おい、お前の同期の A、ついさっき病院で息を引き取ったって。あれからもう4年が経つ。B は出産してすぐに仕事を辞め、育児に専念している。子供の親が A であることについては、以前から A の母親とも話をしていたため、育児環境には問題はないそうだ。A の家計についての話は B にはできていない。以上、呪われた家計っていう題名の話。 でございました。で、次がラストかな、今日はね。第2872話目、オバとヘビっていう題名の話。おばにあたる人が死んだんだけど、ちょっとゾッとすることがあった。おばさんって言っても13しか年離れてないから、子供の頃の俺にしたら姉みたいな存在だった人。おばがいよいよやばいかもだから、話できなくなる前に会っとこうって話になって、じいちゃんも心配だし、ゴールデンウィークに母親の実家へ行った時、やたらヘビが出てきた。田舎だし蛇くらい見るんだろうと思うけど、天然物っていうか自然の蛇みたいなのに遭遇するの初めてだったからビビったわ。おばとも話をしたんだけど、言うことがオカルトで、その時は自分の死が近づくとオカルト的なことを考えちゃうのかなとか、死が近づいて怖くて仕方ないのかなとか、内心おばの話が眉唾で、ああはいはいって感じで聞いてた。おばの話の内容っていうのが、おばが幼女だった頃の話で、好きだった男の子の話だった。その男の子がある日消えちゃったんだけど、最近夢で再会したとか、男の子は蛇になってるんだとかね。それで迎えに来てくれてるんだけど、行きたくない、寂しい、死が怖い、行きたいって言ってみたりたこ行きたいって言ってみたりかと思えば仕方ない、受け入れなきゃねなんて言ったりしてて、あの時死に直面してメンヘラ化した上に中二かよと思った自分をぶん殴りたい。それから滞在中の1週間、私の車の前にトグロを巻いた蛇が出る。じいちゃん家からおばのいる病院へ行く時と、おばの病院から帰る時、必ず蛇を見た。じいちゃんの家は自然まみれなところだから、蛇が出てきても納得いくんだけど、そこそこでかい病院の駐車場に蛇がそうそう頻繁に出るもんなのかって、徐々に怖くなっていった。おばの話の中で、私、おばのことに近づく男の人を蛇になった男の子が遠ざけてたって話もあって、母に聞いたら実際はおばは何度か破談になったりしてて、結婚の日取り決まったのに婚約者が死んだり、恋人が事故で障害者になっちゃったりとかあったりが何回かあったらしくて、おいおい私は親族だしマジで取り憑かれたって怖くなった。蛇を見るのはじいちゃん家滞在中だけで、帰宅したら蛇見なくなった。それでおばが先々月死んだ。通夜、葬式、斎場、納骨、全部に蛇が出てきた。白いのが、それまでは灰色みたいな茶色っぽい蛇だったんだけど、おばが死んでから白蛇、白蛇。仮通夜の時なんてどこから入ったのか、おばの枕元でトグロ巻いてた。おばが言ってたことはメンヘラとか中二とかじゃなくて事実だったのかと思うようになった。本当におばは蛇に連れて行かれたんじゃないかと思った。そうに思うと、寂しいとか怖いって言ってたおばに俺はかなりひどいことしてたんじゃないかと後悔した。おばが蛇に取り憑かれてたんじゃないかって思ってる。以上、おばと蛇っていう題名の話でございました。はい、というわけで、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 は読みました。はい、ありがとうございました。というわけで、今回これで終わりにしたいと思います。 疲れました。普通に今日仕事がありましたんで、この暑い中でスタミナがなくなっております。はい、というわけで終わりにしたいと思います。聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。まあ1時間やりましたんでね、まあ、昨日もやってみるしその前もまたやってるということで、はい、というわけで終わりです。録音ファイルアップしますんで、もしよかったら落として聞いてください。それじゃあ、あざした。では、この辺で。それじゃあ、バイバイ。